こんにちは。川越教会牧師木村京子です。今日もご一緒に神様を見上げましょう。2022年7月3日川越教会朝の礼拝説教です。最初に聖書をお読みします。聖書は旧約聖書、新共同訳聖書旧約126ページです。出エジプト記20章12節から17節朗読します。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。御言葉の朗読はそこまでです。突然の梅雨明け、そして酷暑が続いています。いかがお過ごしでしょうか。暑さのために体調を崩して礼拝に来ることができない、そういう方もいらっしゃるでしょう。主の癒しとお守りをお祈りいたします。ですがご一緒に御言葉を通して神様を見上げましょう。今川越教会の朝の礼拝では実会の学びを続けています。今日は第7回出エジプト記では20章14節姦淫してはならないです。姦淫という言葉、最近あまり聞きませんよね。辞書で調べますと、不正な男女の交わり、不倫な情事などとありました。ですから姦淫というよりは不倫と言い換えた方が分かりやすいかなと思いまして、説教台ではなぜ不倫はいけないのかといたしました。しかしこの第7回はキリスト者にとっては単なる不倫の禁止ではありません。もっともっと積極的な教えがあるということを今朝は覚えたいと思います。でまず最初に創造の祝福についてお話をいたします。そしてその次に人間の罪が招く混乱と不幸、そして最後に第7回の積極的な教えについて、こういう順番でお話をいたします。まずは創造の祝福についてです。創世記の一章には神の言葉による天地創造が記されています。この創造記事で重要なのは神の言葉です。神の言葉は私たち人間が発する言葉とは違います。神の言葉は神の力そのものです。そして神のご意志、ご計画が言葉となって発せられると、それが現実となります。神が世界を順序立てて創造していく中で、実は3つの特徴的な言葉があります。それは、その一つは、神は言われたという言葉。それから、そのようになった。そしてもう一つは神はこれを見てよしとされた。この三つです。この三つが実はたくさん使われているんですね、創造の記事のところで。ご一緒に確認をしていきたいと思います。創世記の一章の3節から12節を見ましょう。一章三節、神は言われた。 最初にこの神は言われたという言葉が出てきます。そして光あれ、こうして光があった。4節、神は光を見てよしとされた。ここによしとされたとありますね。神は光と闇を分け、光を昼と呼び闇を夜と呼ばれた。夕べがあり朝があった第一の日である。そして6節、神は言われた。水の中に大空あれ、水と水を分けよ。神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。これも特徴的な言葉の先ほど挙げた3つの中の1つですね。そのようになった。そして8節、神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり朝があった第2の日である。そして9節、また神は言われた。天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。10節、神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見てよしとされた。11節、神は言われた。地は草を芽生えさせよ、種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。そのようになった。12節、地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見てよしとされた。この後も同じように創造記事は進んでいきます。その中で神は言われた、そしてそのようになった、そして神はこれを見てよしとされた。そんな風に進んでいくんですね。で、すべてが整えられた最後に神は人をお作りになりました。ここも確認したいと思います。創世記1章の26から28節、26節、神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの、すべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。これが一章の28節までです。で、ところがこのあとちょっと飛びますけれども、2章の18節を見ますと、神は今までと違う言葉を突然発しておられます。2章18節、主なる神は言われた。ここは同じですね。神は言われた。そして人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう。で、神はここで初めて良くないと言われました。創造の御業の中で良しとされた、良しとされた、良し、良し、そういうふうに言われていたんですけれども、ここに来て初めて神は良くないと言われたんです。創造の御業の中で神が良くないと言ったのは、実はこの箇所だけです。 じゃあ何が良くないんでしょうか。人が一人でいるのは良くないというんですね。つまり人が孤独でいるということは良くない、それほど良くないことなのです。ただここでは暗に婚姻関係が前提されていますけれども、しかしその意味は婚姻関係だけではありません。人は神の形として、神に似たものとして作られ、そして言葉を持って理解し合うものとして創造されました。ですから当然言葉を伝える相手が必要なんです。で、それは婚姻関係だけでなく、もっと広い意味で人間には分かり合える相手が必要だということです。神はここで人が一人でいるのは良くない、人が孤独でいるのは良くない、そういうふうに言っておられます。で、この後神は何をなさったのかと言いますと、アダムのあばら骨を抜き取って女をお作りになったわけです。創世記2章の21節から25節です。今日は創世記たくさん読みますが、ここも読みたいと思います。2章の21節から、主なる神はここで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むとあばら骨の一部を抜き取り、その後を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女と呼ぼう。まさに男から取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかったとなるわけです。このようにして神は女を作られました。また男は彼に会う助けるものとして作られた女を見て、これこそ私の骨の骨、私の肉の肉、そう叫びました。ですからここでは男と女の関係が助けるものという関係だということがわかります。助けるものと言いますと、助けるものと助けられるものというわけですよね。ですがこのヘブル語で助けるものと訳されている言葉には上下関係は含まれないそうです。ですから彼に会う助けるもの、とは男が上で女が下、男尊女卑ということではありません。これは大変に重要なことです。まあ、今日のテーマとは違いますけれどもね。で、神の創造の秩序の中で男と女は向き合って助け合う、そういう関係です。ですから夫婦関係も向き合って助け合い、補い合う、そういう関係だということがここからもわかります。そしてここでは夫婦の間はさらに肉体的な深い関係が祝福として与えられます。24節25節、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。これは心の関係とそして体の関係両方のことが含まれています。で、25節、人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかったと結ばれているわけです。ですから25節25節は 明らかに夫婦関係としての、まあ、肉体関係が語られており、また夫婦間の性的な営みは神の創造の御業であり、また祝福だということがここからわかります。こうして夫婦の絆が神の言葉によって定められたのです。ところがこのあと人間の堕落とともに、この基本的な祝福の関係にひびが入ります。人類の堕落のあと、創世記4章の19節見ますと、突然、読みますね。創世記4章19節、レメクは二人の妻をめとった。一人はアダ、もう一人はツィラと言ったと記されています。祝福の関係であった夫と妻の関係、それがいつの間にか一夫多妻になっています。しかしそのことで家庭は混乱していきます。これはヤコブ物語などを読んでもわかります。ヤコブの場合は二人の妻と二人のそばめの間に男の子だけでも12人子供が生まれました。もちろん子供が与えられることは神様の祝福でありますが、しかし同時にこれは複雑な家族関係が生じ、またその中で混乱が生まれていきます。ヤコブ物語を読んでいくと、兄弟の中で葛藤がありますよね。ヨセフだけを可愛がる父、またそのヨセフを、まあ、憎む兄たち、そんな構造が読み取れますね。旧約聖書には娼婦の存在や複数の妻やそばめの存在も記されています。ですが神はこれらを、このようなことを肯定しておられるわけではありません。創造の秩序、祝福である夫婦関係を逸脱した性的な関係、あるいは一夫多妻などは決して祝福にはならないということを、私たちは聖書のいろんなところから読み取ることができます。ですから第7回では会員してはならないと命じ、神が創造された結婚の秩序である一夫一夫制、また夫婦関係以外の性的な関係を禁じています。ウェストミンスター小教理問答は、神の創造の秩序と祝福を大切にするように、心、会話、振る舞いにおいて私たち自身と隣人の締結を守ることと、みだらな思い、言葉、行動を禁じています。実際にウェストミンスター小教理問答から確認をしたいと思います。第7回については問70から72までに記されています。問いと答えをお読みしますのでお聞きください。問70、第7回はどれですか？答え、第7回はこれです。あなたは会員してはならない。問71、第7回では何が求められていますか？答え、第7回が求めていることは、心、会話、振る舞いにおいて私たち自身と隣人の締結を守ることです。問い72、第7回では何が禁じられていますか？答え、 第7回が禁じていることは、すべてのみだらな思い、言葉、行動です。ですが、この第7回は単に不倫を禁止している、姦淫を禁止しているだけではありません。そもそも不倫は結婚をしていることが前提ですが、当然今も昔も独身の人もいるし、また伴侶に先立たれたそういう方もいらっしゃいます。ですから不倫関係の禁止ということであるなら、私は関係がないわと思われる方もいらっしゃるかもしれません。でもこの第7回にはもっと積極的な意味があります。それがハイデルベルク信仰問答や70周年宣言で教えられています。まずハイデルベルク信仰問答を確認しましょう。問い108と109になります。問い108、第7回は何を求めていますか。答え、すべてみだらなことは神に呪われるということ。それゆえ私たちはそれを心から憎み、神聖な結婚生活においてもそれ以外の場合においても純潔で慎み深く生きるべきであるということです。問い109、神はこの戒めで姦淫とそのような汚らわしいこと以外は禁じておられないのですか。答え、私たちの体と魂とは共に聖霊の宮です。ですからこの方は私たちがそれら二つを清く聖なるものとして保つことを望んでおられます。それゆえあらゆるみだらな行い、態度、言葉、思い、欲望、またおよそ人をそれらに誘う恐れのある事柄を禁じておられるのです。で、このハイデルベルク信仰問答では、私たちの体と魂は共に聖霊の宮ですと教えています。これは、ウェストミンスター小距離問答にはない視点ですね。そして聖書の根拠としては、聖書の方も読みたいと思います。コリントの信徒への手紙1:6-20です。読みます。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿です。そういうふうに、パウロの言葉ですね、言われます。私たちクリスチャンは神の聖霊が注がれています。あるいはキリストに結ばれているという表現があります。ですからその聖霊が宿り、あるいはキリストに結ばれているその体を、みだらな行いではなくて神の宮として清く保ちましょうということになるわけです。さらにパウロは、自分の体で神の栄光を表しなさいと教えます。いつものように70周年宣言の方も確認をいたします。姦淫してはならない。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿なのです。 これも先ほどの第一コリントのところですね。神から与えられた性は地上を生きる私たちの喜びであり祝福である。各々の性が尊ばれ互いに助け合うことによって神の栄光は表される。この破れた世界において会員や不貧困の罪、結婚関係や家庭の崩壊がもたらす傷は深い。それにもかかわらず、キリストによって許されない罪はなく、癒されない傷もない。それゆえ私たちは自分や他人の魂を貶める思いや行いから遠ざかり、信仰と悔い改めの中で神の愛の高みへと成長できるように祈り求めようとあります。70周年宣言では、キリストによって許されない罪はなく、癒されない傷もない、そういうふうに記しています。若い時に私たちいろんな誘惑に遭うことがあります。そして道を誤ることもあるかもしれない。でもそれでもキリストのもとにもう一度立ち返るということが大事です。キリストによって許されない罪はなく、癒されない傷もない。これは本当にその通りです。主イエスは私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。ですから自分の罪を自覚したならば、悔い改めてもう一度神のもとに、キリストのもとに立ち返る、そのことが大切です。何度でも悔い改め、まあもちろん悔い改めるということ、悔い改めれば罪を犯してもいいということではありませんけれども、しかし罪のゆえに神の前から、あるいは教会から去るということではなくて、罪を犯してしまった時には本当に神の御前に悔い改めて、もう一度許しをいただいて歩み直す、そのことも大切なことですから、そのことを私たちはよく覚えたいと思いますし、また互いに許し合うことも大切なことです。そのことも覚えたいと思います。祈りましょう。神よ、今朝は実会の第7回会員してはならないを教えられました。これは単に結婚関係のことだけでなく、もっともっと積極的に自分自身の体を新たに喜ばれるものとして捧げ、またあなたに仕えていく、そのことまでが含まれていることを覚えることができ、感謝申し上げます。また同時に、私たちに許されない罪はないんだということも覚えることができ、感謝をいたします。一人一人あなたの御前に罪人であることを覚えながら、しかしあなたに向かって顔を上げて、しっかりとあなたの御国へと歩む歩みを続けていくことができるようにしてください。感謝して尊き主キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。